桜川マキシム
はい、どうも、ジャスです。
どうも、アルです。
世の中、物騒だそうで。
物騒ですね。
また、なんか、車で子供引いただの話と、あと、ストーカーの話とか、交互にニュースになってるような。
そればっかりがエントループでも逆に怖い日本ですけど。
でもやっぱね、報道されるニュースにも、ある一定のなんか意図みたいなものがあって、普段やったらそれ報道せえへんのみたいなものをポコポコポコっていう風になんか連続して流すときってあるじゃないですか。
まあ多分思惑とか流せる流せないとかいろんなものがあるとは思うんですけどね。
ねえ、と思うんですけどね。
はいはい。
いや、そのストーカーのお話ですね。
そうですよ。あれ見ててね、皆さんどう思われますかっていう感じで結構、ねえ、なんか某漫画家の平野浩太先生も書いてましたけどね。
はいはいはい。
自宅のクローゼットに3時間刃物を持った男がおるってどんなホラー映画やった話で。
3時間中に入ってるっていう方がちょっと不自然ですよね。もうだって刺す気満々でおるわけでしょ？
そうそうそうそう。
それ、クローゼットにいる必要性がよくわかんないですよね。
やっぱでもあれじゃないですか、その、なけなしの心で隠れておきたかったぐらいのやつあるじゃないですか。
いや、だってね、先に部屋におったわけでしょ？
はいはい。
帰ってくる前に。
うん。
で、3時間待つのはわかるじゃないですか。
ああ、はいはい。
単に部屋で3時間待つと。
うん、うん。
で、それやったら、入ってきたなって瞬間に、
うん。
刺しやすいような場所に、
うん。
すぐ隠れれるところで3時間待ってたやったらわかるんですよ。そこクローゼットやないやろって思いません？
まあなんか、心理的なもんも考えると、その彼女の使っとった何かのところに紛れておきたかったとか、埋めておきたかったっていうのはあるんですかね？う
ん、ああ、なんすかね。
別件であったのが、
うん、
その住居侵入して彼女の部屋に入ったんやけど帰ってきておらんかったんで、うん、横の部屋で待ってたみたいなのがあるんで、やっぱ一歩引くのはなんか心理にあるんかなと思って。
ああ、なるほどね。
うん。
まあそういうのがあればね、まだ話わかるんで、あ、そう、話わかるで言うとあれですよ、この間。
何ですか？
女子高生の下着を買ったって言って、
ほうほう。
逮捕された犯人がいたんですけど、
はい。
普通ね、うん、そういう時になんでこんなことしたんだって言われたらなんて答えます？もし自分が犯人やったら。
まあ好きだったとか欲しかったみたいなこと言っちゃいますか？
まああとつい出来心でとか。
あ、出来心ね、はい。
うん。なんでこんなことをしたんだっていうことに対するその犯人の答えが、
うん、
発育途上の女性が好きで汗の匂いで興奮するからですっていう、すごくわかりやすい。正直に答えすぎるっていうね。
ドン引きするぐらいストレート答えますね。
うん、話はよくわかったけど、お前ダメな人やなっていうね。
なんか作ってあげたくなるような真ん中のダメプレですね。
釈然とはするっていう。よくわかりました。そして君はダメですっていう。
警察も聞いた瞬間、どうしようこれと思いますよね。
オブラートに包めお前っていうね。
まあ多分その辺のフィルターがかからないから彼はダメなんでしょ。
いや、その辺行くと、
うん、
なんでサイキック青年団聞くんですかっていうところについて、
はい、
ちゃんと答えれる人ですよ。
ああ、自分をちゃんと持ってるんですね。
うん
でもやっぱりオブラートは言いますよ。
うん、
いやいや、嘘がつけなかったでオチにしてあげればいいと思いますけど。
そうですね。ちゃんとしてる。
うん、で、まあさっきのストーカーの話ですよ。
はいはいはいはい。
あれを見たときに、すごいいろんなこと考えてたんですけど、うん、一つ思ったのは、
はい、
日本でね、その恋愛感情のこじれで、だんだんみんなその、出来が悪くなってきて、
うん、
その振った振られたの後、その前もそうですし、
うん、
あともアイドルさんとかに一方的にその、連暴してて、で、勝手に振られたもんって勝手に犯罪払ってるけど、
は
いはいはい、みんなどんどん下手になっていってるのはいいんですけど、
うん、
こっちに全員行くとみんな死んじゃうなと思ってて、
別れ即死、みたいな。
そうそうそう。なんでそんなバトルにならなかんのやと。
まあね、まあ綺麗な別れ方ってなかなかないですけどね。
ないですけど、これこそ男性のめめしさがすごいじゃないですか。
ああ。
もう一回寄り戻してくれよって言って、あかん時に死ねえみたいな感じだったから、それもう全員強制イエスじゃないですか。
でもこれ下手になってきたんじゃなくて、
うん、
おそらくですけど、昔はもう、そのまま結婚に至るような状況でない限りは、
うん、
なかなか付き合わなかったんでしょう。
ああ、その辺のストップ軽く超えすぎてるってことですかね。
いうことやと思うんですけどね。
あとは年齢とか性別とかその本来付き合ってる年齢幅とか状況がだんだん離れてきてません？うん、その学生さんとフリーターさんとか、 特に今回も高校生の女の子と、あれは日系ハーフかなんかの、あれはフリーターさん、何でしたっけあれは、
なんか、そうですね、ようわからん。
結構年離れてましたよね、あれも。
うんうんうんうん、
で、学校とかも全然関係ないです、あれこそ。
うん。
まあ、その、外国人さんと結婚する例えとか出すと怒られますけど、あれですけど、やっぱその、いろんな意味で距離が離れてるのを安易に付き合って離れたら、日本で起こらないケースに巻き込まれたみたいな感じもしちゃってますし。
うんうんうんうん。
なんかね、根が深いというよりも、これって治らないけど、こっから深刻化していくともう付き合えなくなりますよね。
だから、まあ、よく見極めてから付き合いましょうねって言ってしまうと当たり前のことではあるんですけどね。
いや、なんか NHK かなんかで言ってるか、あれでツイートでちらっと見たんですけど、
ああ。
そもそもこんなんはあれですよ、その付き合わんかったらこんなことならんで、異性と付き合わないでくださいみたいな。いや、待て待てみたいな話で。
なんか統一教会の匂いがするな。
いたかもしれません。
スタッフにいるかもしれないな。
恋愛禁止ってアイドルたちはですけど、それ言っちゃ元も子もないでしょみたいな。言ってるあとは結婚してるんじゃないですかみたいな話ですけど。
なんかもう一つあったのはね、なんかね、警察ももうちょっと、あの法にとらわれずに、ちゃんと介入しようぜって言ってる人がおって、法にとらわれずにはダメだろうって思いましたけど、
そうそうそう。いいですね、その矛盾は。
警察は法でガチガチに縛るべき存在やろうって思いますけどね。
いや、なんでしょう、無軌道な警察はヤクザじゃないですか。
そうそうそう、そう、本当に。
マジもんじゃないですか、それ。
あとは本人の資質に任せますみたいなね。
適当やなと。
適当。
そんな超法規的なことで確保できるんだらみんな捕まっちゃいますよ。
ね、そんなね、ブラックエンジェルスみたいなね。
それ死んでるじゃないですか。
バーンってやられる。
まあ地獄にみんな落ちまくりますからね。
そうそうそうそう。
まあ、
そ
んなああいう形で消えてもいい人が消えていくのはいいですけど、判断が、その警察の個人の感情論じゃ困りますからね。
そうそう。あ、だからそういう意味ではあれなんですよ。きっとね、あの、日本に必要なね、そういう法的な部分、まあ今回のことでもそうですけど、まあ言ったら、隙間といいみたいなことって、困っちゃうじゃないですか。
はいはい、困っちゃいますね。
ねえ、そういうとこ解決するときに警察っていうのがいきなり、もうちょっと飛びすぎやと。だ警察からしても飛びすぎやと。そんなんで来られるのも。
学校のいじめとほぼ同じですよね。内部者が信用できるので外部。で、まあ、こう、僕さんに頼んだら、まあ、向こうも仕事やから受けざるを得んっていう部分で、強制発動ですね、ほとんどあれ。
そうそうそう。で、裁判沙汰とかも、ちょっと飛びすぎでしょ？
あれもね、訴えたるっていうのは、シャレだったりですけど、マジだったら笑いませんからね。
うん、そんな気軽に訴えれるほどお金ないし、暇もないし。
まあ、まずお金と時間の話ですわな。
うん。そういう意味で言うとね、日本にもっと必要なのはね、
うん。
上沼相談員みたいなやつですよ。
二角さんじゃないですか。
ね、役所にね。
うんうん。
30人ぐらいおってね。
うん。
上沼相談員が。
クローン会
で、その人に相談すると。
はい。
まあ、ちょっと法的なところも気にしつつ。
うん。
ちょっとどうにかなりませんのんっていうのを関わってくれるっていう。
まあ、おせっかいおばさんですもんな。
っていうのが多分ほんまは必要なんやろなって気はしますけどね。
結局、そのプライバシーとかね、個人の踏み入ったあかんところみんな、みんなだいぶ怖がってて近づけなくなってる部分もありますからね、これの話。
そうそうそう。だから、そこ、私は何の権利もないけども聞いていいですかっていう話を、する人、
うん、うん。
だからそういう他人の目、
はい。
みたいなものってもうちょっとあった方がええんやろな、という気は。
私も今その仕事やってる時に思うのが、その、近所とかご家族とか親族がその、なんかそっけない感じになった反面、
うん、
仕事で付き合ってる人の方が、なんかその親族に近いぐらいおせっかいさんが多いっていうのは、なんか逆に悲しいですけどね。
う
ん、
そうそうそう。
いつも納品とか取引で顔合わせるじゃないですか。
うん、うん。
そしたら、まあ、だいたい一つなりがバレると、やっぱ向こうおしゃれも言うし、はいはい、で、いらんことも突っ込んで言うけど、笑ったり、ご飯食べたりするじゃないですか。
はいはいはい。
一番近しい人がここになってしまったら逆に問題やろとか思いますけどね。
ねえ。まあでもそういうちぐはぐな部分、
うんうん、
があるからなんかこう距離感間違う人も増えてんねやろなという気もしますしね。
ああ、まあそれも原因の一助ってやつですな。だから、そのストーカーのやつも、まあ、チラッとですけど、テレビ見とった時に、円グラフかなんかが出とって、
うん、
結構その、まあ、サークルで多分前半分が 50% だとすると、そこがほとんどメインじゃないですか？
はいはい。
あそこなんかにその暴行、障害とかあるのはまあリアルですけど、
うん、
ランキングのなんか3位ぐらいもう住居侵入入ってて、入られすぎやろと思ってましたからね。もうそれ、ゲームオーバーやないかいと思って。
そうそう、アウトやアウト。
そこに入られる前に防がんかったら、
そこもう刑事や。
逃げられませんからね。
そうですね。
いや、それはみんながね、その沈黙のなんたらみたいに、その、普段は女子高生、実はみたいになったらいいんですけども、その刃物持って襲ってこられたら迎撃できないでしょ
?2 年3組ラインバック嫌でしょ?
嫌ですよ。
元ネイビーシールズの隊長だったのだみたいな。え、お前高校行く前にネイビーシールズ行ったら中卒でみたいな、なるでしょ。
でもそれコナンも大して変わんないですよ。
確かに。いやいやいや。
だから、だってもうこれやと、あれじゃないですか、護身術どうこうとか言ったって実践の話で言うと、
うん、
結構あれも両極論じゃないですか。やっぱ守るべきのは最低限指導すべきっていうのと、
うん、
逆上させてますます怒らせる分やから、その、とりあえず逃げて、その助け呼べみたいな話になるじゃないですか。
うんうんうん、
でもその、過疎地とかですよ。地方の方でやれたら、人見つけるまで絶対死ぬよ、みたいな。
まあ、せやからあれですね、ほんまに、付き合うのも考えよって話ですけどね。
うん。やっぱその辺の経験、感覚とか目の鈍りっていう部分がこの辺を呼んでるんですかね。その愛に好きだよったら、ああ、付き合うみたいな感じで。
だから、そういうもんなんちゃいますっていう気もするんですよ。そんな中学生、高校生みたいなね、アホじゃないですか。
まあ、だからその、アホな皆さんとか、未成熟の皆さんが結局、LINE、うん、Twitter、なんやらかんやらで繋がってて、
うん、
ダダ漏れで一つしてるときに、そのやっぱ親近感が募っていく部分、
うん、
あとまあその各例のまあその掲示板的な部分で連帯感が生まれたりとか、
うん、
その普段出会わない誰かさんから急にお誘いがあって、この人、周りにいない人だ、みたいなのか、
うん、
繋がりすぎててその辺のガードが緩んでるんですかね。
緩んでるんやと思いますよ。
ラインなんかもうただ、あれじゃないですか、もう上で繋がりっぱなしで、もうダラダラじゃないですか。
で、緩ませるためにお付き合いするみたいなところもあるじゃないですか。
まあ確かそういう意味で言うとその段階を踏んでる部分ですからね。
うん。それはだって別れられたらもう自分の人生終わりやみたいなところまで持っていくことが目的で付き合うみたいな部分もあるでしょ。
ね、オンリーワンになるための試合ですからね。
そうそうそう。だからそういう意味ではね、だから、
うん、
セフレにストーカーみたいな話ってあんまり聞かないじゃないですか。
まあそれはもう割り切ってるからって話が頭の中ちゃんとできてるからでしょ。
そうそうそう。
まああとはまあ行きたかったらね、店に行くっていうシステムの中でお金払ってその対価得ればいいわけですから。
うん。まあそこから勘違いしてオンリーワンにしたいって言ってストーカーになる話はむしろよく聞きますけどね。
うん。でもあれはなんかね、業が深いんですけど、男の方も女の方もあるじゃないですか。
うん。
ホステスさんに対して貢いでて以下略のカウンターもあれば、ホストさん貢いで以下略のカウントもあればっていう。
そうそうそうそう。うん。まあ、まあね。怖い怖い。
怖いですけども。でもみんなこれで死んでったら、ね。
うん。
どうも嫌ですよね、みんな。そう、付き合ってて近しい人は、こいつにストーカーの気があるんじゃないかとずっと思って付き合ったらないですけど。
いや、みんなありますって。
うん。でも全員がそうなるわけではないじゃないですか。
だから、小学校2年生ぐらいの時教えるべきですって。皆さんには全て等しく、ストーカーとしての気質は備えられてるものだと思いましょう。
多分その先生いなくなりますよ。だってちょっと前やったじゃないですか。匿名掲示板の怖さを教える授業で先生がやったあの話。あれなんか超リアルじゃないですか。だって実際にね、せーのスタートって時に、うん、大丈夫、何言っても大丈夫、名前バレませんからって瞬間、うわーって盛り上がった瞬間、せーのバーン、実名でみんなシーンみたいな。あれもね、リアルにいいと思うんですけど、学校としてはどうかっていう、うん、先生としての倫理的な問題はっていうのは、突っ込みどころたくさんありましたからね。
うん。あれだよ、実際にやらせるのが怖いって話ですからね。それ、フィクションの映像として見せたらええやんっていう。
なんでライブにこだわったんやろと思って。
なぜ実体験でさせるっていう。
ねえ、だからその最近なんですか、できちゃった子の話とかもそうですけども、結局付き合う付き合わへんっていう部分は、うん、あれですか、やっぱおせっかいさんの外野がおらんせいで、スタンドプレイになるからっていう話ですよ、やっぱり。
うん。
都市相応の知識経験つく前に。で、うん、ネタはね、ネット上とか、ウェブ上とかにアホほど転がってるわけじゃないですか。
うん。
そのいい例も悪い例も。
うんうん、うん。
でも全部やっぱ読んでる以上はフィクションでしょ。
うん。
自分から見れば。どうせ私はこうならないって話ですから。
うんうんうんうん。そうですね。いや、でも最近思うのはその LINE で繋がってるからみたいな話もありますけど。
まあ、LINE のせいじゃないんですけどね、結論。
うん。だって、LINE よりも繋がり方としては実際会う方が強いじゃないですか。
あ、リアル教室で会って話してるってことですね。
そうそうそうそう。うん、彼氏できた、彼女できたっていう時に、そのどっぷりになってずっと会いっぱなしになってる方が LINE で繋がってるよりも強いわけで。
うん、うん。
そういう意味では別に LINE ができたからといって強く繋がれる方法が初めてできたわけじゃないんで。
まあ、私が見てる LINE の問題ではないんですけど、 結局その、なんでしょう、リアルが表だとすると、その裏っていうのは結構遠かったり、局所的な部分で、その裏口、陰口、そのチャットグループで、ファミゴになってるとか、そういう部分、はぶられたみたいな話があったのが、リアル繋がってて、その辺の部分が、その、なんでしょう、リアルであって話して、そばからそっちの方でバリ造語みたいな部分は、近くて黒い部分は、なんかそういうの助長してたりするのかなっていうのはありますけど。
僕はね、問題になった時に、証拠が残りやすいからちゃうんって思ってるとこあるんですけど、その、LINE とかやと報道の時に LINE でもこのような書き込みがみたいなのがよく目にするので。
あ、それだ、可視化されてるからやっぱでかいですね。
そうそう、だから、ね、あの、ハミゴにしてるみたいな話って、リアルであっててもある話じゃないですか。
そう
か。で、それがあの、裏掲示板とかやったら、後で結局証拠として報道に上がってきたりするときに言いやすいでしょ。
言いやすいっすな。
うん。証言で、いや、あの、彼らいじめられっ子で、誰々に、あの、はぶられてたんですよ、みたいな証言で取れたり取れなかったりしますけど。
まあ、あったりなかったですよ。発言自体の有無もわからんすからね。
うん。そしたらなんか、プライベートの関係のもつれからぐらいで済んでたのが、あの、裏掲示板などでも、とか言って、なんかちょっとね、最近にある犯罪なんですよ、みたいな言いやすいでしょ。
アングラ感で若者がハマっていてみたことつけますからね。
なんかそんな言いすぎやな、と。
まあ、だから、いつでも LINE 殺人鬼別に LINE で人が死んだわけちゃいますから、誰も。
そう、LINE なくても人殺しとるってっていう話はちょっとね、思いますもんね。
誰が言
う
てましたかね。じゃあ、2、30年前ポケボレでも人死んどったは言いましたからね。
ポケベル殺人。
そうそう、別にポケベル殴ったわけでもないのに。
硬いな、ポケベル。
ポケベルのようなドンキでみたいな。
プラスチックやのに。
それはナックルパートにしか並んだろみたいな。まあだからなんでしょう、加速しやすいツールとしての部分であって最終的な結論ではないんだけどって話ですけどね。
そうですね。
なんかでも、こういう何とも言えん事件が起こっていくと、本当これ解決しようがないじゃないですか。だって犯人捕まえたらええがなって言っても、相手死んじゃってますからね、この場合も。
そうそうそうそう。なんかね、クッションがいりますよね、多分ね。
だって、ジャス君多分ニュースで見たと思うんですけど、ちょっと前はランニング中かなんかでナイフで女の子を脅しとって、ナイフで反撃されたおっちゃん死んでたでしょ、
え、あれ女の子じゃなくて割とええ歳やったでしょ、ほんで。
あ、おばはんでした、あれ。
割と、え、結構なご年配よね。あ、違う。女の子が襲われてるのを見て、横から助けた人がガガみたいな話しちゃいました。
あ、そうだったでしたっけ、ちょっと詳細がボケてますね。
で、なんか一応正当防衛やから、みたいな話で。
あれやってね、一言言えば襲わんかったらええやんの話ですけど、反撃受けると思わんかったシリーズの分にそれがしかもクリティカルってオチじゃないですか。だったらもうアメリカと変わんないですよね。撃ってもうたら死んでるけども、その前がどうかっていうと相手も口なしですからね。
そうそうそうそうそう。
アメリカなんかもう反撃がマックスすぎるでしょ。拳が出てて殴り合いになったんだったらまだわかりますけど。スナイパーで撃たれたらそれは死にますしね。
まあもっと言うとね、フリーズ言うて殺した殺してないみたいな話もありましたけどね。
ありましたね。でもあれも掘れば結局酒飲んでるおっちゃんじゃないですか。
そうそうそうそう。殺す気満々でおるところになんか外人来よって殺しちゃってんっていうね。
ね。逆にそう言ってもらった方がアメリカっぽくていいですけどね。なんかどんどんみんな下手になってるんですかね、よ、これ。
どうなんでしょうね。いやだから、昔に比べて付き合ってる数が多い。っていうのと、まあ割と別れよる。
その辺の脆さと、やっぱその何でしょう、再度付き合っていくために蓄積されてる黒い部分っていうのが、いい方向ならんエネルギー生んでるんですかね。
ってことなんじゃないかなと思うんですけどね。
やっぱコミュニケーション的な問題ですかね、世代的なこの感覚の違いっていうのは。
いや、大して変わらへんと思いますよ。昔も地上のもつれからの殺人でよう見たじゃないですか。
やっぱオチはつかないんですかね。これがずっと続くんだったら嫌だなーって感じがあった時に、ストーカーさんは一体今どうすればベストなんかと思ったっけ、案外答え出んなと思ってましたからね。
ストーカーさんがどうすればいいかのベストはストーカー次第ですけどね。
まあ、自分やったらせんでいいですけど、それは。まあ、気持ちはでもさっきのジャスと同じで、わからんでもないことはわからんでもないんですね、確かに。未練がましいって言うと、ああ、もう一回振り向いてくれよ、みたいな話も。
ストーカーさんには、諦めてっていう。
それでも、言うてたらしいですよ。確かその娘さんの親父さんが、うちの娘と付き合うのはやめてくれ、みたいな感じのやつはあったのと、
はいはいはい。
で、何やったっけ、そのクローゼットなんかおった時に、ポリスメンと喋ってるの聞いて逆上したって言いますけど、あれもよう聞いとったら、クローゼットの中やから電話してはると。
は
あ、
はは
あ、何言ってるかわからんで、そりゃそうやろって話ですか、実際は。それ盛りすぎやろ、みたいな。
まあね、その人殺す時点でもうだいぶ頭おかしになってますからね。
だから、そのあれだけ刺したあんちゃんは、そのポリスに相談しとって、かくまってもらおうとしとったってことは知らんかったらしいみたいなこと書いてあったじゃないですか。
あーはーはーはーはー、
うん。じゃあ結局それ抑止力になってないし、知ってても知らんでもやってるじゃないかって話で。うん、
で、まあ抑止力には限界ありますからね。
まあ、本当に、うん、そう、限界ありますね。
絶対的な解決方法じゃないんで。
うん。
そこはやっぱり。
だから、さっき言った話、まあ最後じゃないですけど、飛んでるって言ったじゃないですか、その警察にいきなり行く、裁判にいきなり行くっていう部分で。
はいはいはい。
真ん中がない以上多分これ減らないでしょうね。
減らないでしょうね。
そのクラス単位か生徒単位か教育者か親御さんかわからんですけども。やっぱそのご近所さんのね、フィールド全部取り払って、法的なもんとか公僕行ってしまう時点で、そのつながりは全部ないですもんね、その真ん中に。
ないです、ないです。
これの弱さですかね、やっぱり。
結局問題解決みたいなのをするための方法っていうのは個人では難しいなっていうところがどっかやっぱ来てるんでしょうね。
うん、
昔ほどだからその関わる人数が少なくないんやと思いますわ、その人生で。
だから相談してるフローちゃんも結構なんか飛んでたじゃないですか、その弁護士とかなんかに行ったら結局近場の警察署に行ってみたらええんちゃうかみたいな話の部分と、
うん、
その保護法に関して大丈夫ですかっていう確認連絡が入っとったって話で、その隙間でやられたって部分じゃないですか。
うん、
やっぱ網の目がでかいんかなって感じはしますよね。そのでっかいとこにポーンと逃げ込んだって段階飛ばしてるじゃないですか。
そうそう。だから問題点としては多分、児童虐待のその保護に入るまでが、やっぱりどうしてもゴテゴテじゃないですか。
まあ DV しかりですわな。
うん。だからそういうものに対する関係性と同じですよね。
あと、警察がパンクしてるっていう考え方もありますよね。その市民団体とか学校とか会社の枠いきなりすっ飛ばして、とりあえず警察は助けてくれるんだって言って駆け込むけども、うん、受けざるを得んけど、うん、プロじゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
うん。
あのね、警察官ってね、問題解決のプロちゃいますからね。
違いますよ。
あの人らは、あの、荒ごとしですからね。
そうそう。だから、とりあえず、その、わかりやすい決着つける時の、まあ、暴力というか、うん、動力というか。そうそう。
問題が起きた時に収集させるために暴力装置を持った人らですから。
そうそう。だから、さっきのあれですよ、ヤクザと同じ。区に認定の力を持った人たちですからね。
そうそうそう。だから、そういう意味ではね、
うん。
ちゃうやん、そもそもっていう。
だから、ケアとかね、フォローって言っても、限度は初めから来てますからね。
そうそうそうそう。だからやっぱりなんか作らんと、だ役所なんでしょうね、ほんまはね。
やっぱりあれですか、市民を守るのはその、市政の方か。
だから刑事に関わることに、つながりそうやけども、
うん、
だからといって警察かっていうと違うんやから、
うん、
役所なんか考えよって話ですよね。
確かに弁護士とかね、裁判も、何もその、論を重ねてきてないのそこに囲んできて、ファイナルアンサーください言われたって、どう裁いてええねんって話もありますけど。
そうそうそう、え、射殺するってなるじゃないですか。
射殺なんでそこだけアメリカなんですか。
いやいや、その、警察ができそうなことといえばね。
発砲ね、
うん。捕まえるか、どつくか、殺すかでしょ。
まあ多分殺すな問題がありますけど。
うん。警察って説得するお仕事違うじゃないですか、だって。
まあ、あの人とはネゴシエーターちゃいますから。
そうそうそう。だからネゴシエーターがやっぱいるんでしょうね。
うん。まあ、その、専門家、専門担当員がいるとは思いますが。
うん。だからやっぱ上沼相談員ですよ。だから、クローン技術をですね。
本当に上沼 ABC なんだ。あの、個体性を持たせて。
そうそうそうそう。ちょっとほんま、そんなことされたら困るやないの、みたいな。
ザコバさん呼んで、みたいな。
あんたそれ捕まるねんで分かってんのっていうのを、
うん、
ね、いっぱい。
でもそれ一つの答えかもしれないですけどね。髪の毛みたいなおばちゃんが周りに結構って世話やりとってガードが強かったら網の目からこぼれるのも減るやろって感じはしますがね。
だからそこもやっぱノウハウもいろいろ必要やと思いますよ、やっぱり。
うん。
その人に逆恨みするみたいなパターンもあるから。
ああ、カウンターでね、邪魔したやつに対して。
この手のトラブルについて起こしてるような人っていうのは逆恨みしやすいから。
うん。
毎回人が変わりますとかね。
ああ、でも、まあ確かに意思疎通の問題あるけども、うん、一点集中は避けれますね。
そう、あと3人ずつ来るとかね。同時に。
チームの方ですな。
チームで。
はいはい。
うん、絶対チームで対処するとか、
うん。
うん。こういう男性に対してはこういう女性でとか。
うん。やっぱまあマニュアルもまだまだこれから感っていうの部分でやっぱそのゴテゴテってのはやっぱそこなんでしょうね。
うん。だからそれこそ民生委員みたいなものをね。
うんうん。
もうちょっと使う必要はあるんやろなって気はしますよ。
だからメディアさんにも一言言いたい、やっぱその、守れた守れんかった責任取るなみたいな、そこじゃないですからね。
うん。だから警察ももうちょっと対応できなかったんですかねじゃなくて。
うんうん。
警察とも違う何かの行政のアクションというものも必要かもしれませんねとか言うとか。
ああ。だって私も一個言いたかったのは、その NPO、NGO とかもそうですけど、やっぱあの民間組織に頼んだって、営利目的じゃないから、すぐ限度来るし、責任そこに最終的に取らせていいのかっていうのもね。
権利もないですからね。
任意でやってる、その善意の団体とかですから、
うん。
その母体が大きいか大きくないかとか、支局何いるかっていうのとはまた問題別じゃないですか。そこに責任任せて、あかんかった時にどうこうなるかってもう見えてるじゃないですか。
そうそうそうそう。
それは警察頼む筋があった時にはそれはバトン渡してくれって話ですし。
うん。
まあ、そこはプロかもしれませんけど、アクションできないでしょ？
そういう意味ではね、やっぱ役所ですって言うて来てくれたら違うじゃないですか。
そうそう。まあ、最近のその生活保護とか DV にもさっきの話やっぱ繋がりますけど、役所も役所でマニュアル一辺倒だとやっぱ全部跳ね返しちゃってる傾向も強いですしね。
そうそうそうそう。
そこでそんなね、完全なバリア張られても。
だから、ね。
ねえ。
量産型上沼恵美子です
よ。やっぱりそこなんだ。そうか、じゃあもう上沼さん頑張っていっぱい作るしかないですね。
そうですよ。いろんなバリエーションを作ってね。
だんだん最後足が出てきそうですけど。
上沼恵美子キャノンとかですね。
なんで武装してるんですか。
あの、肩から大砲出てるっていう。
完璧に映画化してるじゃないですか。
手のところがガトリングガンになっててキャタピラとかね。
あ、完全にそれ第一世代とか第二世代上沼恵美子みたいな。
うん。
最後なんか話し合うんですよ。みんな武力に行ってるじゃないですか。
結局射殺すのかいっていう。おでこに灰磨きキャノンのついてる上沼恵美子とかを、ね、作って、いや、そういうのはストーカー行為になるからって言って説得してもらうって話。
お前がその携帯で言うんかな。
結局説得すんねやっていうね。
ああ、いいですね。
うん、という。
わかりました、もう。
提案。
はい。じゃあ、あの、上沼型決戦兵器で決着と。
総水ラジオ。
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って。
30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始ま
った。坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
自慢なんです。持ってね、持ってね、持ってね。はい、持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい。
そんな我々が何やってるんですか。
ソースラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。